曲芸気味シェルター、新しい762回にして新しいことやっちゃったんだけど、もっと新しいことしてやろうか。曲芸気味シェルター、曲芸気味シェルター。これトラックに使っていいよ。ラップやるでしょあなた。トラックに使ってよ。曲芸気味シェルター、これマジで。
とりあえず一回ジングルにはなって
る。いや、ジングルには使わないでほしいんだけど。
いや、なってる、すでに。
え、曲ゲイみたいなやつ、うん、曲ゲイ気味シェルター、吉川カーカーカーで。え、そんなわけないじゃん。今生まれて初めてやった
の。吉川カーカーカナですとほぼ一緒。
いや、全然違う。曲ゲイ気
味シェルター。そっちは何
ん、曲ゲイ。え、そんなにバリエーションないんだ私って。作曲家と結構知り合いでお話とかするのに。ラジオネームモンカフィーさん、ありがとう。いつも吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、ギョゲンセイ、ギョルモンカフィーです。最近買ってよかったものを紹介します。地方なので取材は車移動が基本になります。ノート PC で記事を書くのですが、出先で書いてまた移動ということもしばしばです。すごい忙しいね。そのため車の中でも執筆しますが、車内に平たい机などはありません。そこで登場するのはこのハンドルに取り付けるテーブルです。いいね、あの江川達也さんがトイレにテーブルつけてんだよね。私あれいいなと思って、なんか なんていうの、あの パンツを下ろしてたくはないんだけど、なんかその狭いとこ、なんかわかんないけど集中できそうだなと思ったんだよね、その閉塞感というか。うん。で、見た目は縦40センチ、横25センチ、縦が40、え、どういうことだ、縦が、ってことは奥行きがあるってことか、計算ができない、インチじゃないとわかんないんで私、インチじゃねえと、あと音数、
はい。
なんだっけ、どこまでの、で横、あ、間違えた、縦40センチ、横25センチほどの樹脂製のお盆といった感じ、樹脂製、はい。ハンドルに引っ掛ける取っ手がついていて、大抵の車に設置可能ですと。これを使うと、車用車内が仕事場に早変わりし、あんまり会社に戻りたくないときや、車用車で出張時など、外で作業をするのにもってこいです。お二人は最近買った便利グッズなどありますか？では、失礼しますということで、示すで。最近買った便利グッズ、いろいろ買って、あ、ていうか、私、あれ買おうと思ってる。まだ買ってないんだけど、夏頃によくよく使うように、夏頃からね、使うようになったタンブラー、結構底がでかいっていうか、長いんですよね。いっぱい入るやつなの。で、奥に行くにつれて、なんていうの、狭くなってるわけ。洗えないのよ、その一番奥のところが。だからもう今こそ、あの、なんていうの、コップ洗い専用の、なんかあのくるくる洗うスポンジみたいな、メラミンスポンジみたいな、あれを買おうと思いました。あと、あの、あれ、肩甲骨ポールやつ、うん、それも買おうと思いました。吉川なるの
ゆじっぺのギョゲー気味シェルター。
あのね、もう絶対買っちゃう、コップが、あのコップ洗うやつね。吉川かなです、
ありがとうございます。吉野一平です。吉川さ
ん、
最近ティーン誌とかあんま言ってないです。ポップティーンとかも全然読んでないですよね。
あ、もうね、めっちゃ読んでない。読みたいわ、それ言われて思ったけど、
あの JK 系あんまり、あの今は疎いですよね。
あ、疎いかもね、うんうん。
じゃあそんな吉川さんが、うんうん、ナチュラルに出した、っていうか、どうぞ。
いろいろ買って、あ、っていうか私言ったっていうかって
びっくりした。俺今一瞬にして高校の休憩時間の風景出てきた。
いや、だからね、私ね、占い師やってる時に勝手に若設定されるんだよ。
めっちゃ面白かった今。
多分ね。
すっごい抜け感のあるっていうかだと
思う。あ、そうなんだ。
っていうかそれはぜひね、オンエアを聞いていただきたいんですけどね。何でしたっけ、あのハンドルにつけるテーブルね。あの、うん、ま、想像できてます？
いや、まあまあまあまあ、こんな、そういうやつだろうなっていうやつはね、
ま
あ、
まだ これまさにこういう感じですよ、
うんうんうん、
これがその空間というか、
うんうんうん、
あの空中に、
なんだろう、だからそのコップ洗いと、
うん、コップ洗い、ああ、
あれですよね、思い出した、
細長いやつですよね、コップ洗いに関しては、
うんうん、あの防災グッズとして、うん、なんかあの眉あるじゃん、眉、カイコ、あれみたいな、くるくる、なんかその 眉の形ってあるじゃん、白い状態、まだ卵っぽくなってる、あの眉がまだその解いてない状態、人間様が、
はあ、はうん、あるじゃん、楕円形のなんか
ってこと、そうそうそう、あの楕円形のまだ白いあの布状態というか、
うん、ごめん、ちょっとあのすごく分かりにくくコップ専用のスポンジの話して
る、その話終わってる
終わってる、
それプラス、
それ何、それ
、これ眉、これパンツ、パンツ、
パンツ、
うん、これ型のタオルもある、
は
だから、だから圧縮パンツと圧縮タオル、
パンツって履くものでしょ、
そうだよ、
うん、
な眉型になってる、
眉型、
これマジで知ってる人いないかな、
ちちあの単純に吉川さん説明が下手なだけだと思う、
いやマジでこれ写真見せたいわ、
ま、眉型ってそれ折りたたんである状態じゃなくて、
折りたたんであるんじゃない、圧縮されてんの、だからそれを開くのか、まあパンツとかタオルとかだから水につけるってことはないと思うんだけど、
あ、楕円形になるぐらいまで圧縮されてるから収納が緊急時まで簡単って、そういう話ね、そうそうそう、
でしかも、うん、あの不織布とかだから簡易的な防災用のやつだから、
うんうんうん、
でタオルの方も、
あ、だからコンパクトにしてまとめてあるその防災セットみたいな話をして
る、ね、タオルとかのサイコロ型みたいになってるやつとかもあると思うんだけど
わかりにくい
それが欲しい、
はい、ああ、いろんなものがセットになってるやつがね、
うん、だってさもう最近地震も多いじゃん、
え
ね、なんか来たらさもう着替えられないとかさ、
まあ、確かにね、ちょっとなんか一気に忘れてたかぐらいで、いやだから平和ボケをなんか呼び覚ますぐらいにちょっと最近はあの災害がね、
いや本当にね、うん、私地震バババって来てブエブエとかってなった時にマジでバラさんの読みなんか呼び覚ませみたいな流れたもん、
うん
うん、呼び覚ませよって思って自分のその危機感、うん、本当に怒られた感じしたもん、呼び覚ませ鮮やかみたいな、
なんだろうなんだろうと思う、なんかこの違和感なんだろうって、あの蘇れね、
呼び覚ませが2番だから
あそ
う私あれカラオケで超歌ってるから、
うん、
あの見たこともねえのね、
シャーマンキングのオープニングね
そうそうそう、うん、オーバーソウルね、
うん、
いやそうだから本当に本当に、うんうん、だからなんかそういう、うん、あとあの、アルミブランケット、エマージェンシーブランケットとも言いますけど、
うん
うん、もう買いたい、
相変わらず防災に関して意識高めですね、
いやもう嫌なんだもん、もし本当にそんなことになって、もう大変なことになって、うん、なんか普通の生活ができないってなった時に、
うんうんうん、
できるだけあの無理なんだけど、
うん、
できるだけなんかそのこれもできないの、え、あれもできないの、もうやだってことになりたくないの、
まあまあまあ不便さはね、
できるだけ、
うんうん、備えあれば憂いなしではありますけど、
うん
うん、なんかあのこのメールとはちょっと全然かけない話して恐縮なんですけど、
うん、
でまあ採用が見送られてるのであれなんですけど、
うん、
G から送られてきたメールの中で、
うん、
一個その、ご同居されていらっしゃるので、ご家族、そのご両親、
あ、同居ね、
そうそう、
ご同居、ああそうなんだ、うん、
で、
うん、
あのその中でおじいさまおばあさまに、うん、ていうかその、 あのお父さんお母さんに、
うん
うん、まあ、あの僕らから見たらそのおじいさんおばあさんの、ね、年代ですけど、
うんうん、
にあの、まあ、最近ちょっと豪雨があったじゃないですか、
うんうんうん、
だからその避難勧告も出てたんで、
うんうん、
避難所行こうよって言っても、
うん、
大丈夫だよ、
大したことないから、ね、うん、
であのいざとなったら2階に逃げればいいからって言って、
うんうん、
動いてくれなくて困ったっていうメールを、ね、
はいはいはい、
あの先日いただいたんですけど、もう言って聞かないんだったらもうどうしようもないんだけどっていう、
いやだからそれはそうよ、だから私この間何かで引いたカードで善意の限界っていう言葉知ったから、
うん、なるほどね、
うん、
うん、もうあのひん、東関東大震災でしたっけ、うん、あの津波のやつは、
東日本、
あ、東日本大震災か、
東北の方ね、
うんうんうんうん、がもうそのまさしくそれをきっかけにいろんなものが言われたじゃないですか、例えばニュースとかに関しても、うん、今すぐテレビを消して逃げてくださいとか、
あと思いっきりその何、あの、うん、大津波警報発生中とかじゃなくて逃げてみたいな直接的な言葉になったみたいな、
そうそうそう、だからもうその場で立ち止まらない、情報を得るのではなくて、
うん、
とにかくもう避難が最優先っていうことがめちゃくちゃ言われた、しかもテレビの映像って、でもあれは本当に悲しい映像ではあるけれども、
うん、
あの映像は頭に残しておかなきゃいけないっていう、
うんうんうん、
逃げようとしてて走ってるのに、
うん、
あの水の勢いが強すぎて逃げ遅れている人がカメラに収まってる状態っていう、
うん
うんうん、ああいう怖さっていうのは、
うん
うん、やっぱりその例えば避難勧告とか、
うん
うん、そういうのが出ている状況ではマジでシャレにならないと思うんで、
うん
うん、でまあそれをもう今までのやっぱりどうしても人間って経験にすがっちゃうところもあの時としてありますから、
うん、でもね、なんかね本当にこう私別にそのね高齢者の方に限らず、
うん、
特にね地方というかに住んでる方にこれ多いって私はね私の経験上ですよ、
はいはいはい、
もしかしたらそうじゃないパターンもあると思うけど、うん、絶対にこの家から引っ越したくないっていうのよ。
あーそうそうそうそう、う
ん、だから私は結婚するんだったらその男は私の家に来て向こうに入るしかないっていうのよ、
うんうんうんうん、
あのさーっていう、うんうん、あのさもうさ相談してきてるけど、うん、私もう答えなくていいよねっていう。
あそれ占いの話。
占いじゃない昔の友達。
あ友達がね、うん、はいはいはい、はい、
なんかそれをなんかねもう結婚できないんだよね誰かいい人いないっていうかさこうでこうでって条件とかどうなってるのこうでこうで、うんうんうんうん、で私は絶対この家から引っ越さないからお父さんもいるけどでも絶対引っ越したくないから、うん、その人はうちに来るしかないので、その人はうちに婿に入るしかないの。だって私が引っ越さないんだから当たり前だよねみたいな、うんうん、うわーもうすっごいもうそれ本当橋本環奈しか言えないやつだよ。
いやでもね本当ねなんかねあの難しいんですけど誰かと誰かが折り合いをつけるためにここは曲げられないっていうその前提になってるところが、うん、そこ曲げられなかったら話が進まないよねっていうレベルのところに
だって築60年ぐらいなんですよ、うん、
設定されているケースがあるから、うんうん、それはね本当に感覚のまあ問題ではあるんだけれども折り合いつかないケースだよなっていう、
そうだから思っちゃうんですよね。なんか、うんうん、すごい言いにくいなとかって思いながらでもまあ言わないでいっかでもな、うん、それってな冷たいよなとかいろいろ思ったんだよね、
う
ん、それを
考えちゃう。それは考えちゃうだから、うん、もう言ったら喧嘩になるぐらいまで相手が少なくとも不快感は感じちゃうよなっていう、うん、それぐらい強い部分ではあるんだけれども、うん、もうそこ曲げなかったらもうどうしようもないよっていう、もうそもそもあなたが今描いているこうしたいは、うん、花から叶わないよみたいな、う
ん、
その、
うん、なんかさでもさ、うん、それってさなんていうの優しさというか本当にその人のことを考えるのであれば、うん、そこは譲った方がいいよって言ってあげた方がいいじゃん。だって無理なんだから。
あのね本当にね
普通に考えて
なんかねもう申し訳ないんだけどその人の性格によっちゃうんだよねそこまで来ると。だからその、うん、あのなんか本当に人によるからこれは別に、うん、あの今話を聞いている人はその自分のことだとは思わないでほしいんだけど、うん、あの人によってはそのなんか本当に自分がこう思ってるっていうところに対して意見が飛び込んできた時に自分とは考えが違った場合に癇癪を起こして突っ張れる聞かないっていうタイプの人っているから、
あまあね、
うん、でもじゃあもう話し合いにならないじゃんっていう、
それで縁切れちゃったんですよね、
う
ん
う
ん、
あなるほどね、うんうんうん、
あ本当にあれは癇癪を起こされたとしか言いようがない、
うんうんうん、でもそれはね、
うんうん、
あの言って僕の場合、僕の考え方ですよ、これは。うんうん、僕の考え方だけど、あの、その、遅かれ早かれ、うん、その人とは多分、たもとを沸かすことになると思う。
そうだと思う。私も本当にそう思う。
うん、
その当時、
うんうんうん、
その当時、いくつぐらいだったのかな、35とかだったんだと思うんですよね。
ああ、でも結構最近なんですね、そしたら。
うん、そう。なんですけど、うん、最近でもねえよ。35とかだったのよ。で
いや最近よ最近
35とかを過ぎるとあの女性の婚活市場のあれでだいぶ
だからこそそういう相談だったんですね。
そうだからいきなりが、うんうんうん、ものすごい落ちるから
あの成婚率がね、
そうそうだから、うんうんうん34とかだったのかな正確には、うん
ね、
で今年中ぐらいになんかその当たりをつけたいとかなんかいろいろ言ってたのよ、
うんうんうん、
で、あのなんか相談乗ってよみたいな感じ で、うん、でそのこともすごい長かったの20年以上
付き合いがね、
そう、
うん、であまあだからこそこういう性格だからっていうのも知ってた上でっていう話ですよね、
うん、というかそこまで家から出たくないとは知らなかった、
う
ん、
あそうか、正直そういうことか、うん、なるほど
し、なんかしっかりしてる子だとは思ってたんだけど、うんうんうん、しっかりしてるプラスそこまで地元にいたいという気持ちが強い、あと頑固、
うんうん
うんうん、頑固なのは知ってたけど、
うんうんうん、
そこまで譲る、なんていうの、それ譲るということができないという側面があることはあんまり知らなかったし、うん、なんかまあいろいろ
うんうんうん、
発見もあったって感じで、
うんうんうん、あの新しい一面というか、その人に対する解像度がまだ低かったなっていうことに気づいた。
そうなんだよ、だから20年付き合ってたってそうなんだよ。
うん、
うん、
まあまあ、変化したところもあるでしょうしね、その人の環境によって。
でなんか特になんかその結婚っていうね、
うん、
その自分たちだけの問題じゃなくなるやつ、
そうそうっすね、
うん、に関して、あとさ、なんていうの、その自分の意見が全部通るやつじゃないじゃん結婚とかって、
うんうんうん、
知らんけど、
うんうん、
なんかさ あの自分に要求があるとしたら相手にもあると思わなきゃダメじゃん。
まあ、別にさ、それはその結婚に限らず人間関係としてそうだと思うんですよ。だそれはそのさっきの話がこじるにつながると思いますけど、なんかその自分とは意見が違うって話になった時に、あの相手をねじ伏せようとする、自分の意見で相手もそうしないとダメっていうタイプの人っているから、そういう人とはね、やっぱりね、折り合いつかないと思うんですよ。
いやそう、だからその人のことに、その人に対してイエスマンにならなければもう無理なんだよ。
あのその結婚に関してはね、相手の、
まあ、そう、その話に限ればね、だけどそういうタイプの人って分かんない、他にもいるんでしょう多分、私はあんまり会ったことはないんだけど、でもそういう人だとすると、なんかあの普通に会話できないレベルになっちゃうのね、その地雷の話になると。だからあのなんていうの、トモコとかって柔軟だったんだなみたいな、
あ、
こともなんか改めて思ったっつうか、っていうか柔軟だったんだよっていうか、トモコって普通だったんだなっていう。
いやでもね、本当に距離感って大事だなってめちゃくちゃ思う。その、何でもかんでも話せばわかるじゃないっていうのは本当にね、ここ十数年っていうか、それこそ和風曲芸で多分こういう関係が広がって、いろんな人と話をするようになって学んだことなのかなとも個人的には思ってて、なんかあの感覚的になんとなく、そのまあそれでも僕まだまだ全然そのコミュニケーション能力はあの全然達してないところだとは思うんですけど、それでもこの人とこれ以上距離を詰めたらもしかしたら関係性壊れるかもしれないなみたいな、
あ、はいはい、あるよね、なんかそういう、
なんか察するものがある、なんか、あ、言いたいし自分も言いたいことがあるし、相手がこう思ってるんだなっていうのを確かめたいっていう気持ちもあるんだけど、そこを踏み込むと、ちょっと地雷踏む可能性があるみたいな。
いや、わかるよ、あの、あ、この人多分これ以上言ったらダメだなっていう、
そう、
これ以上なんていうの、言ったらっていうのは踏み込んだら、おそらくダメだろうなっていう。
言わぬが花、マジで真理だなっていうところも。
沈黙は金です、
はい、
でもそれはやっぱ仕事上だからそう思うんだよ。
ああ、ね、
友達だとまた変わってくんだよ。
ああ、もうそれもそうだと、で難しい、本当に難しい。
だってね、最終的にその子がどんどん話がそのあまりにも相手が見つからないっていうところで、そりゃそうだよ。だって絶対向こうに入れるって言ってんだもん。
でだから条件が厳しすぎるのよね。
厳しすぎる、全部自分よりの
100% いないとは言わないけど、めちゃくちゃ確率低いよっていう。
だからよほど、なんか22歳とか、それで顔が橋本環奈か広瀬すずみたいな感じじゃないと、で、あと家がめちゃくちゃ金持ちとかね、じゃないとその条件相当やばいよっていうやつだったの。で、なんかその人が徐々になんかこう考え方こうなんかおかしくなってきたというか、なんかね、近場で地元で結婚してない男の子とか友達とか集めて、6人ぐらいでルームシェアして全員でセフレになって、でその中で相性一番いい人と結婚するとかダメなのかなとか言い出したので、知らないけど
知らないけど、
いや、あのさ、何言ってんのっていう、え、どうした、何なのっていう、本気で言ってんだよ、結構本気なの。え、ちょっと待ってみたいな、
あの本当になんかね、この世には
しかもそんな人じゃないんだよ、そもそも
元々でしょ、だからこの世にはこじらせるっていう、
いや、マジでびっくりしたよ、その話真面目に
だと思う、
し始めた時、
なんかね、人生上の分岐点みたいなところを過ぎちゃったみたいな感じの人って多分いるんだよな。いや、マジで
突き抜けちゃったのよ、あれ。メーター振り切れちゃったって感じだった。
本当に、あのね、なんだろう、これ分かんないよ。だからね、人間の本能とか、その本来その人が持ってる性格みたいなものに関しては、なんか、元来定まってるのか、それとも後天的にこうなんか変化していくものなのか、俺は後者だと思ってるけど、でも昔はこうじゃなかったのになっていうのは、
いや、
結構そうあると思うんだけど、
そもそも婚活始めるまでそうじゃなかったよ。
で、まあ、悲しいよなとも思うんだけど、
悲しいよ、 うん、びっくりしたんだから私そのセフレの話聞いた時、ね、セフレっていうか集団セフレ、うん、マジで なんかその片田舎の一軒家の中にそんな七肉林の、うんうんうん、なんか男女たち住んでたら怖えだろっていう、
なんか倫理観がバグるというか、
そう、
うん、だよな、
え全然良くないみたいな、え全然問題なくないみたいな、いや
良くないし問題ありありなのよ、
うん、問題っていうか分かんないけど、それって分かんないんだけど、うん、同意してくれてる人は今のところいるの、いやそんな話してないもん、まあそうだろうねみたいな、多分ね誰にも同意されないよっていう、
そうだからあの、まあ、常識もそうだし、まあ、実際ねそのなんだろう、僕らが生きていく中で、うんうん、まあ、あの簡単本当になんかその今までもラジオでも話してきましたけど、うん、あの割と身近にある話をするのであれば、うん、家に鍵をかけなくても全く問題ないのが当たり前だった時代とか、うんうんうんうん、とか、そのこういうのが当たり前だったみたいな、うんうんうん、やつってその変化って変わらずにそのまま行くなんてことはないから、
まあね、
うん、必ず
変、ね、
そう変化はしていく、うん、からそれに伴って人間の感性みたいなものも、
いやだからねそこがなんかよく言うけど、そこの価値観がアップデートできてないってよく言うじゃない、うん、
それもありますね、
うん、だからそういう人なんかあの本当に怖いなって思う時あるよ、
うんうんうん、
あの未だになんか火ついたタバコで道歩いてる人怖えも
ん、そうね、
あのなんか
歩きタバコね、
そうそうそう、うん、えやばいんだけどみたいな、うん、え私の服に穴開いたらお前責任取れんのって、うん、本当に思う、うんうん、
だからもちろんその今の時代になったことによってそれちょっと行き過ぎてるよねみたいな感じのやつもありはするんだけど、
あるよもちろんね、うんうん、
ありはするんだけど、
あれ許せないね、あのオリンピックに、辞任女性、本当体は男性で辞任が女性だから、
はあ、
女性の競技に出てぶち切って勝つっていう、
もう結構前から、ね、
それは許せない、それは違うと思ってる、う
ん
う
ん
う
ん、だからその行き過ぎたものに関
しては、あと銭湯も違う、
うんうん、あのめちゃくちゃあるし信じられないぐらいのことが、うん、いっぱいいろんなことが起きてはいるんだけど、うん、でもそれと同時になんか意外個人的には意外となんだけど、うん、そのなんか常識をその微調整するセンサーみたいなやつ、うん、感覚って意外と難しいことなのかなとも思ってて、
うん
うん、だからなんかその辺が柔軟である、
まあでもだからあのなんていうの、なんかその時代に合わせてとか、うんうん、なんか今ってこういう時代だから、うんうん、ここは配慮した方がいいんじゃないとかね、うんうんうん、そういうのはいろいろあると思うんだけど、うん、なんていうのかな、その何が目的なのか分かんないんだけど、うん、これしてればみんなの受けがいいであろうとか、うん、そういうことでポリシーがなくそれやってるならやんない方がまだいいよって思っちゃうこともあるの。
まあそれもそうね、
あのなんかポリシーがないからやってることがよく分かんないっていう風になっちゃう場合がある。
それもそう、それもそうある、うん、だからまあちょっとこれ今ブレてるようで結構ブレてないんだけど、
うんうん、
そう、あの曲げない部分っていうのは持った方が人としてそのまっすぐ生きられると思うんだけど、
あそうだよ、だから前々回か前回言ったけど、
うん、
パワハラって良くないってなってるけど令和でね、
うんうん、
だけど畳職人とかほうき職人とか、
うんうん、
そういうなんかなんて難しい日本文化の仕事に就くんだったら、うんうん、そんなパワハラとかタイパがどうとか、
うん、
なんかコスパがどうとかいうやつは弟子入りすんなよっていう、
うんうん、
そこはずっと思ってる、
うんうん、まあ、もちろんそのだから、ね、これどこまでが行き過ぎで、うん、どこまでが厳しい世界という話でくくれる話なのかっていう話に、うんうん、もう今その畳職人とかの話に関して言えばそうなってくる、
まあ、声優業界もそうですけどね、
まあまあまあまあ、
そんな簡単になりたいって言われたくない、
うん、まあもうそれもそう、どこまでがプライドと誇りで、うん、どこまでが甘くてどこまでが厳しくてどこまでが行き過ぎてるのかみたいな、
うん
うん、どこまでがそのパワーハラスメントとかね、
うんうん、
いうのも中にはあったりはする。実際に本当にパワハラで苦しんでる人はめちゃくちゃ最近もありますよね、その漫画業界の中で、
うん
うん、ひどかった話、うん、で本当に見ててひどかったと思うし、
まあ、あれに関してはでもね漫画の世界も厳しいイメージはあるんですけどね、
そうそうそう、だから本当にどこまでかなんて他人が測れるものじゃないし、
うん、なんかその人に、うん、それ何て言うの、パワハラっていうからには人にそれを押し付けたってことでしょ、
うんうん、
それやれよみたい なんかそういうことでしょ、
そうだからそれはね本当に何て言うんだろう、当事者でしかわからないところとか、うん、じゃなくて単純に人として憤らなきゃいけないよねとか、
うん
うん、本当にねいろんなことが取り巻いてるその世の中だなと思うし、うんうん、 マジで情報過多なので、スマホが普及したことによって、
うんうんうん
うん、だからその考えなくていいもの、見なくていいものまで入ってくる世の中だと思うから、
うんうん、
その時代の中にその振り回されないようにしないといけないなとはすごく思うんですよね、ここ最近は特に。
まあそうだね、うん、ただ私最近バズったんですよ、初めて、生まれて初めてじゃないかなっていうぐらい、
うんうん、ただ最近ってどうやってつながるんだ今の話で。
いやいや、そのなんかネット社会で情報溢れてるみたいなこと言うから、うん、でもバズるってことあるんだなって思ったっていうことだけです。まあ私もこの便利グッズ、
あ、便利グッズの話ね。
そう、便利グッズと、あの便利グッズで言うのであれば、うん、マジであの便利グッズというか、あれが欲しい。占い前にチリンチリンって鳴らすやつで、この間ベル買った、ハンドベルみたいなの買ったんですけど、どう考えてもスマスマっていうかビストロのオーダーカラカラカラみたいな、あれの音なんだよね。
同じようなタイプのやつなんですか、しょうがないですけど。長いそんな。オリンとかいろいろあるでしょうよ、音鳴るやつ。
オリンが1個。オリンが1個。あれはあの占い師用なのよ。急に
小学校の算数1年生みたいなことしないけどね。リンゴが1個じゃないんだから。
あー、マジラブの算数のネタ見て。
何の話だよ、もう。
花子ちゃん。
う
ん、
まだち、うん、そのね、なんかちょっと、だいぶ話が飛びましたけど。
うんうん、
まあ、ちなみに、あの、僕が、あの、最近買った便利グッズっていうか、うん、まあ、最近でもないけど、あの、本当に買ってよかったなって思っているのは、低温調理器です。うん、
というわけでね、低温調理器も良いですが、本編いってみたいと思います。
はい。
ダリー、ネミー、やりたくねー。
おいよ、どんな空気、なんでしょ。
眠気も疲れも吹
き飛ばして、いっちゃいましょう、タイム。
曲で、君。ラジオネーム、くまべやじ。
おじ。
吉川先生、吉野さん、スタジオワンピさん、巨人さん、はい、
キャッ
くまべやじです。
えい。
いつも気持ちのいい番組、ありがとうございます。
いや、こちらこそ。
以前からお話ししていましたが、じの家には可愛い毛玉がいます。猫のしーちゃんです。
猫ね、うん。結構ね、あの、ギミリスの中でもね、あの、ペット飼ってらっしゃる子は。
猫っちょ飼ってる子、ね。
ここじゃね、ペットらっしゃってる方はたくさんいらっしゃいますけど。
うん、11月から2月までは、じのいる2階にはほとんど来ませんと。
うん。
なぜかって猫は寒いところには行かないんです。
うんうんうん、
Gの部屋は寒いんだ。前の冬なんて
暖房入れてくれ
暖房入れたのは数えるほど、それは来ませんよね。猫は余計なことはしないんです。
それなんか、うん、あのちょっと待って、ね、あの貸し付いてない猫に。
そして3月から5月までは気候がちょうどよくて、1階でも2階でも環境に差がない。だから基本は1階、うん、猫は最短ルートで快適を選ぶんです、
うんうん、
ところが6月と10月の朝夕だけは風が通って気持ちいい2階に顔を出します。家の中で一番いい場所をちゃんと把握してるんですね、
うんうん、
猫は快適センサーの精度が異常なんです、
うん、
で7月から9月まで暑い時期になるとまた涼しい1階帰っていく、うん、猫は人間の気持ちなんて1ミリも気にしないんです
ですごい好きなんだな、うんうん、
でも可愛いんですよね、
うんうん、
年間で2ヶ月だけ2階に通ってくれるちょっと釣れないしーちゃん、
うん、
それでも腹なんて立ちません。猫は可愛いだけですから。
うん、
これ誰か言ってたな。かなえ先生だ。かなえ先生、
うん、
あのね、可愛い全振りで全世話ができないぐらいだったら買うなっていう、
うん、買うな、
うん、そのいろいろあるじゃん、予防接種だの、うんうんうん、去勢だのいろいろあるじゃない。可愛いという一点突破で、うん、その付属してくるいろいろお金がかかったりとかあるじゃない、ね、うん、猫ちゃんだって病気になったりとか。あ、でもね、
それ結構真理な気がする、その言葉、
うん
うん、可愛い全振りで全てのことができないのであれば、
うん、
うんうんうん、だと思う。
そう、買うなっていうね、うんうんうん、皆さんは猫派ですか、犬派ですか、それともしーちゃん派ですか、
うん、
絶賛支持者募集中、ベル派です、
うん、
ではまだっていうことですね、うん、
急にキャナメのベッドが出て
きました、うん、ベルいいね。キャナメんちの、ね、うん、あ、犬です、うん、キャナメんちつうか、キャナメの実家かキャナメの奥さんの実家どっちかの犬です、
うん、ああそうだ、うん、
そう、ベル。
ベッドね、前も言いましたけど、そのいわゆる飼った飼育したっていう経験って、うん、あの僕アロワナしかないんで。
あ、アロワナね、なんか言ってたな、うんうんうん、でかい魚でしょ、なんかピラニアみたいなやつでしょ。
ピラニアじゃないよ、アロワナはでかい、こうなんかなんていうの、あの鮭みたいな感じ。
うん、てかワンスケ小太郎派です。
あ、吉川さんはね、
うん、
うん、そっかそっか、だから意外と全員飼育経験はあるのか。まあ俺飼育っていうか、
でもまあその犬とか猫とかあとは、うん、でもね私ね一生に、あ、でもまあ無理か、 ヨウムか、うんうん、あの若ちゃんに似てる動物なの。カワウソ。あれかわいいじゃん、 YouTube とか見てる限り。
あの動画でカワウソ の、 あの
花ちゃんと太郎ちゃん、
あ、はいはいはい、その子その子その子、
うん
うんうん、なんか冷凍の鮭とかなんか、
あれ
か
わいい、あの絶対ね食べるときに上向くんだよ。あれなんかね上向かないと喉を取っていかない。
そうでもね僕はね、うん、そのなんだろう、もうもはやそのめでる資格もないのかなとすら思うんだけど、うん、俺多分お世話は無理なのよ。
なんで、
あの多分そっちに時間全部割いちゃうから。
あ、まあまあね、
うん、ペットに、うん、多分ペットを飼った以上責任を持ってお世話するっていうのが、うん、もう前提条件だと思ってるので、飼うことのね。
まあそりゃそう、うん、
だから自分が本当に飼育することになったら、うん、と当然そのね鳴き声とかで宅録とかも難しいし、外のスタジオに
いい、ね、
あの長時間こもってるとかっていう話になっちゃうと、うんうんうん、もうねあの食事とかのお世話もおろそかになっちゃうし、うん、まあそれでもねあの飼育されてらっしゃる方いますけど、あのちゃんと取れるようにしつけプラスあのご飯食べられるようなセットとかも全部用意するみたいな、
うん
うん、っていうのも、まあ、されてらっしゃる方もいる。だからそれって多分もう愛情一点突破だと思うんですよ、
うん
うん、でそれがないとできないっていう話だと思うんで、
だからね、うん、そのどんなに有名な声優さんと、まあ、あんまりにも有名だったらないのかもしれないけど、
うん、
ある程度とかだったら結構宅録でできますかね、これ宅録でワンワードだけいいですかとかって言われることがないとも言えないじゃん、
うんうんうん、
でそういう時にヨウムであろうがカワウソであろうが、うん、猫であろうが犬であろうが、
うん、
何かしらワンとか、うん、なんか入る可能性があるわけじゃん。
あ、はいはい、収録の時ね。
そうそうそう、
まあまあ防音室、まあもうだから それそのペットがいる状態で収録をするってなったら、そのペットのために防音室を用意するみたいな。
そうだから、うん、私は声優だったりとかがあのペットを飼うってことは金持ちの娯楽だと思ってる、う
ん、ああ、
うん、そのペット専用の何かその鳴き声が絶対入らない、こっちが防音室に入るでもいいし、うんうん、でも閉じ込めとくのはやっぱかわいそうだね、ま
あ、別にお金持ちじゃなくてもいいんですけど、うんうん、もうそれこそ本当に必要なことであれば、うん、借金をしてまで優先的にそれができるっていう心持ちじゃないと無理だと思うんですよ、まあまあまあ、うん、でそれは僕にはないから、
うん、
その飼育できてる人たちはすごいと思うし、
うん、
僕はそのなんか隣で見ててその苦労を知らない状態で可愛いって言っているスタンスが限界なんですよ、うん、
なるほど、ね、うん、ヨウムさ飼いたいのよ。
ヨウムってだからオウムのより喋る、
そう、お雷鳴ってるよ、コロコロコロコロコロ雷鳴ってるねってやつすっげー可愛い、
あーだからわさびっちょでしょ、
めっちゃ可愛いわさびっちょっていうのあれ、
そうそう、だからツイッターでよく流れてくるやつ、
ね、知らないけど、うん、雷鳴ってるよコロコロ、そうそう
毎回言ってるよ
コロコロ、
喋るね、まあでもね鳥もね、うん、文鳥とか、
あ、文鳥いいですね、
うん、めちゃくちゃ可愛い、
うんうん、あのジューシマスも可愛いけど、
うん、可愛い可愛い、
うん、オカメインコとかあの辺も可愛い、あのあリズムに乗ってる鳥がよく、
たまにあのムササビを飼ってたりと
か、ムササビね、
手構える飛んでくるみたいな、
パーってくるやつね、
だから動物は本当にあの可愛いと思うし好きだと思う、うん、けど、うん、そのお世話をするとか、あとなんだろうな、まあ僕はその小学生の時に、
うん、
あ中学生か、うん、どっちもいいやあの学校に通う時に、うん、友達の家に寄ってから学校に行くみたいな感じのルートをやってたんですよ、
うん、
その3人ぐらいいて、
うん、
とある家にその集合してから学校に行く、
うんうん、
っていう感じで行ってた時期があったんで、その時にパピオンを飼っている
パピオンね、う
ん、あの子がいたんですけど、うん、まあ、飼育環境にもよるんだけど、
うん、
僕はそこがだいぶ獣臭いって感じてた。
なるほどね、
うん、
でもさ昔ってさ、うんうん、その吉野さんがそれ何年前ぐらいか分かんないけど、
うんうん、
犬猫とかを、うんうん、2日1回3日に1回ぐらいお風呂に入れるみたいなのってそんなにメジャーじゃなかったんじゃないかな、
なかったと思いますし、うん、そのシャンプー、犬用シャンプーとかそういう商品もそんなになかった時代だと思うんですよ、
うん
うん、だその時は家買いだったので家の中で飼ってたんですけど、
うん
うん、僕はそういう
感覚だったから、昔ってさ犬猫って質、あ猫はともかく犬か、
うんうんうん、
外で飼うの当たり前でしたよね、
外で飼うのが当たり前だと思います、
うんうん、
だからまあ、うん、ケージとかも用意されてたし、そのトイレの場所とかもありはしましたけど、
うんうん、
だから、そういうのもあって、だから愛情なんだろうなって思ってたんですよね。それひっくるめて全部愛せるっていう、
うん
うん、そこまでがないから、
うん
うん、簡単に飼うなんて言っちゃいけないっていう僕の中で思ってたし、子供の心に、うん、
うん、まあなんか夢というかそういうのであ欲しいなっていうのぐらい許してよ。
でも別にそれはいいと思います。
用務が欲しい。
それは僕が単純に個人的にそう思ってるだけでね、うんうん、あの他の人たちは別にどうでもいいんですけど、でもまあやっぱり愛情がないと育てられないなと思うし、その愛情があって、うん、あの家族の一員として迎え入れている、うんうん、あのご家庭は本当にすごく素敵だなとめちゃくちゃ思います。だからこそ、ね、うんうんうん、お世話が大変なのも知ってるし、
まあね、
うん、あととにかくお金がかかると思うから。
そうだね、うんうん、なん猫が好きな人の話によれば本当にかかるときは月に7万とか飛ぶって言うからね、
うん、
うん、あの大きい病気とかしちゃうとね、
だからもうそれも愛情だなと、うん、だから本当にお子さんをその迎えるのと一緒、
うん
うん、子供を自分の子供を迎えるのと一緒な感覚なんだろうなとは思いますね、
うんうんうん、まあね、あの難しいですけどね、
あの育てるのはね、
っていうか私はもう一生飼わないけどね、うん、さっきから言ってるけど、あの養母が寿命がどれくらいか知らないけど、うん、自分より先に死ぬこと分かってる動物飼わない、
うん、吉川さんそれがもう本当に、うん、トラウマだから、
そう絶対嫌なんで、もう二度と、
うん、そうね、
嫌です。
まあでも本当にまあ、毎回ね思いますけど、そのワンスケ小太郎さんとのエピソードは僕すごく好きなものたくさんありますから。
ワンコタ、
ワンコタ
ワンコタは本当にね、うんうんうん、良い子だ、良い犬だった、あれは良き犬よ、
うん、あれ、あれと捨て犬でしたっけ。
そう捨て犬、うんうんうん、ね、子猫みたいだったんだ最初、
うんうんうんうん、だけど、まあ、一緒にねその生活するようになって、
うんうん、
で吉川さんとすごくあの楽しく日々を過ごせてたっていうのが分かるエピソードたくさんあるんで、
うん
うんうん、だからすごく幸せだったんだろうなと思うし、本当にだから感情というか人間の心って理解できるような種族を飛び越えてっていうふうに思う話もすごくたくさんありますから、うん、だからこそ忠犬ハチ公なんてものもあるわけですしね。
そう、うん、私なんかこの間買い物行った時にすれ違った犬がワンスケ小太郎に似すぎてて、え、うん、似てるって言っちゃったもん。本当にそれぐらい。
だからね、あのちょいちょい、うん、ちょいちょい街の不審者になってる時あるから。
ないよ別に。え、似てるって言っちゃったことある。
だって
声に出てた。
似てるじゃないんだよ。
桑田さんかって感じ、うん、
なんかそれはだから作曲してる時にあの自分の中で思い通りの音が出す時に似てるっていうやつでしょ。
でレコーディングね、
うん、レコーディングね、
うん、自分の声が思い描いてたボーカルに似てるってやつで、似てるっていうやつですよね。桑田佳祐さん、うんうんうん、
いや作曲の過程ではあれ、うん、ドラム叩いてる時も言ってましたから
似てるって。あ、まあまあね、そんなこともあるんですけど、はいはいはい、まあ ね猫本当にあの長生きしてほしいね、 G の猫ね。
ペット、あのもうみんなあの家族と一緒だと思うので、
うん
うん、あの本当に仲睦まじく過ごしてほしいなって思います。
はい、わかりました。私吉川かな、
もちろんもちろんもちろん、
今日どうしようかな、どうしようかな、
私吉川かな、知ってるかな、なかなか今日まで生きてたかな、花かな、泣くのは日暮らしかな、そろそろ季節は秋頃かな、なかなかかなかな、なかなかかなかな、今日までギミギミ吉川かなかな、さあ曲ギミギミいきます、
曲名ギミするぞ吉川かなで。
ラジオネームポッポさん、
ポッポさん、
皆様ギャゲンサ
ー、ギャゲンサ
ー、ポッポです。無事乗船終わり陸に戻ってきました。
おかえり、
パッパラパッパッパー、
ちょっと前なんですけど、うん、
今回の乗船は楽あり苦あり学びありのベリグな時間でした。ベリグな時間いいね。
なんだ楽ありってなんだ。
思い出話に花を咲かせたいところではあるのですが、どうしてもヤツとの戦いについて書きたいので書きます、うん、バリウムです。昨年このラジオに健康診断で初めてバリウムを飲んだ時の話を送ったのですが、
確かにそうだわ。え、もうなんかあの1年近く経つのか、ポッポさん。
いやマジで早すぎだろ。
早いな、
もうさ、うん、7月過ぎてるわけですよ。
そうすね、
もうあと半年以内に今年が終わるんだよ。
うん、そうですね、
信じられないよね。
早いな。
で今年もこの時期がやってきました、
うん、
健康診断そんなに毎年やるんですね。あ、まあでも船乗ってる人だったら
違う。
え、
吉川さんが、うん、やってないで、サボってるだけ。
え、っていうかマジで、健康診断でしょ、
うん、
義務教育以来やってないんじゃない。
いやだってほんとやばいのよ。
別にどうでもいいよ
絶対。いやだからそれがやばいのよ、
マジでどうでもいい。
絶対届いてるから健康診断のお知らせって。
知らんがな。
捨ててるだけなんだって。
はい、そして、今年もこの時期がやってきましたってことですね。前回は胃を膨らませるための発泡剤が口の中で暴発しスプラッシュしてしまいました、うん、こんなことあるんだね。
経験がないのが怖いよ、うん、
これが結構トラウマでバリウム検査自体にめちゃくちゃ抵抗を持っていました、
うんうん、
病院に入るまでは、うん、病院に入ってすぐ受付カウンターで検便などを提出するのですが、
する、ね、
対応してくれた方が人生で出会った中でトップ3に入るレベルで可愛かったです。関係あんのかこの一部。この一部関係あるんか。
ねえポッポさんさ、あれでも彼女できたっけ、彼女ができないとかって話したんだっけ。
3人の受付の方がおり、小動物系、綺麗なお姉さん系、スポーツ系と三者三様の美人でした。ねえ何見てんの、
ちょっとさ、うん、女に飢えて
る。何を見てるわけ。
だっけ、だってあの何、2,3 ヶ月確かね乗船してたと思うんですけど、
だってさパパって見てさ、そんなさ、うん、すぐ瞬時にカテゴライズできるぐらい女の人見ることある。
いや思うけど。
清川さん系だなみたいな。
あの確かその、ね、ルームシェアみたいなところもありはしたんだけど、うん、なんかパソコンにエロゲ入れてなんか言ってなかった。
え誰が、えポポさん、
ポポさんが、うん、
あ大丈夫なのかな、
そんな話してた気がするんだけど、
自分の対応は小動物系の女性の方でしたが、本当に萌えキャラみたいな感じでビビりました。こんな人間、うん、現実にいていいのかと。
一目惚れちゃってんじゃん。
なんか健康診断どうだった、今回のバリウムはというと何とか我慢できました。
あよかったよ。
しかし飲み合わせが悪かった、
うん、
前回は発泡剤を水で飲み込んだ後バリウムを飲んだのですが、うん、今回は発泡剤をバリウムで飲むという時短プレイでした、
うんうんうん、
あーなんかあるんだね。
ちなみに僕はそれ、
あそうなんだ、
うん、
これがまあしんどい、うん、酸っぱい系の発泡剤にとろみのついたちょい山のバリウムは相性最悪、
うん、
マジで下坊する。ちょっとやめてほしいんだけど、広瀬の名曲をさ。マジで下坊する5秒前だそうですけど、ねえやめてーマジでー。私この歌すげえ好きなの。ずっと前からってめっちゃ好きなの。
マジで希望する5秒前。
めっちゃ欲しい本当に。撮影が始まり1分ほどでゲップをかまし、あれ、うん、これゲップしちゃいけないんですっけ。
ダメです。
その場で発泡剤を補充。
そうです補充です。
あそうなんだ。そんなにパッパンにしてなきゃいけないんだ。
そうです、膨らませてる状態じゃないと異常が発見できないんで。
これはこれでうまく飲めたのですが、うまく飲みすぎたせいで腹がパッパンに膨らみ限界に、
うん、
これは痛いのかな。痛いっていうか
痛いって言って、苦しいし気持ち悪いです。
あ、うん、終わった後もなかなかゲップが出ず、うわー、うん、それもね辛いね、うん、腹パッパンのまま問診へ、
うん、
異常なしの報告を受け検査は終了、着替えを済ませ受付に向かいます、
うん、
対応はあの小動物系の女性。
よかったじゃん。
お疲れ様でしたとにこやかに挨拶をされたので、こちらも返事をしようとすると腹から何かが瞬間的に振り上がってきました。大ゲップでした。人生で出したゲップ史上最大のものだったと記憶してます。
ないよこんなにメールを読みながら吉川さんが爆笑すること。
バリウムとの戦いは続きそうですということですね。まあないと、その小動物系の女性との何かはないですね、ここまで、
うん、ロマンスは起きなかった、
うん、
なお疲れ様でした。お疲れ様で
した。本当に私だと嫌いになると思う。あのなんていうの、失礼にも程があるよね。裏で言うと思う、まず分かるけどみたいな。でも失礼にも程があるよねって言うと思う。いや分かるよみたいな。
俺好きだなこのポッポさんのフレッシュ感とフレッシュエピソード
ね。いやーそうですか。
まあバリウムね、うん、いやでもね吉川さん本当にね健康面、まあ言われてもやらないでしょうけど、
いやーあんまねマジで、うん、
まあでもね、マンマンモじゃなくて、
あマンモグラフィー
を、あそうマンモ、そうマンモだ、うん、マンモは、うん、なんかその危機感を感じてやろうと思った瞬間があったんですよね。
でもな、うんうん、なんか父すげえ触られたしな。
ちょっとガン乳がんを見つけるやつですから。
なんかすげえやで。こいつみたいな。
ちょちょちょちょ、ね、好きな人がいないのよ。
うん、
仕方なくやってるからみんな。
でなんか私のこう胸にさ、うん、こうなんかジェルっぽいのしてなんかこうエコー的なもので見るじゃない、脂肪をね、
うんうんうん、
であっつって私が、うん、今のやつじゃないですかって言ったら、
超うるさいうるさいマジマジうるさい
な
うるさすぎるな、おお黙ってろよ、
なんで
検査してさてにあーじゃねえんだよ。
違う違う、だから私寝ててで胸にジェルみたいの塗られててでこうパーってエコーでこう見られるわけ。
そうよ、中を見てんのよ。
じゃあ今のは、
いやいや今のはじゃないけど、して研修生だったらまだギリ分かるけど、
で、あ大丈夫ですよとか言われながら、あちょっとね静かにね、動かないでくださいねとか言われながら、あねえねえ今の白いのありましたよって言って、あ今のね大丈夫なんでねつって、
マジで黙ってるクソがって思ってるよ。
でなんか3回ぐらい言ったのよ。あ、今のは？
おお、もううるせえうるせえ。私もう次会って言った瞬間手が出るよ。
なんでね。あれねみたいな。
あれねじゃねえよ。影の
白い塊ありましたよ。
影の彼女もわからねえ。クソど素人とかって思ってるよ。
なんかあの誰でもあるんですよ。今のは誰でもある感じなんでね、大丈夫ですよ、何か異常あったら分かるんでねみたいなこと言われながら、
そうよ、
え、でもみたいな、
でもじゃねえんだよ、黙ってるよ、しまったよ、
いや本当に、いやでもみたいな、
あー面白い
感じのこと、
いやーそんな人いるんですね、割って入ってくる素人、
何がいいじゃん別に、私が私の体のことを言っただけなの、
よくねえんだよ、あー面白い、
まあだからね大変ですよ、うんうんうん、で私なんかもう自分ほぼ持病みたいなもんですけど、うんうんうん、あのしなんたら性疼痛っていうのがあるんですよ、
あーはーはーはー、
なんだっけな、
あの救急車で運ばれたやつ、ね、
そう、うんうんうん、あのなんたら性疼痛、とにかく、うん、なんて言ったらいいんでしょうか、首の下から、
うんうん、
腸ぐらいまで ここの広範囲胴体、
うんうんうん、
全部激痛なの、でこれってなんかね明確にね、
うん、
未だに原因っていうのはなんかそのなんたら疼痛、その神経性だから精神性だか忘れたけど、なんたら疼痛ってやつ自体に
確かね表現、
あ、表現性疼痛だっけ、うんうん、だからそんなやつで、なんかそれってなんか明確にこれが原因ですみたいなやつって、なんかその明確には決まってないらしいんですけど、ストレスだったり、
いやだからもうあれですよ、うつの一種に近い、その要はこの感情の、そのなんだろう、感情の爆発です、
そう、うん、でそれが体に痛みとして出るみたいなやつなんだよね、
うんうんうん、
でこれがまたね私の中でのトリガーが分かんないっていうか、
うんうんうん、いやそうだから吉川さんから聞いた話ですけど、これは別に僕がなったわけじゃなくて、どんな痛みか分かんないし、
いやあれ
だ
けど、あれなってほしいな、
でもなんかそれ本当にやめて。自分が風邪ひいた時とかも、その時もそう、なんかそんなこと言ってたけど、うん、お前が風邪ひけばいいのになみたいな、
いや違う違う違う、お前がじゃない、
じゃあ
もってこと、
同じ苦しみを味わってほしい、い
や本当に分かってほしい、分かち合いたいの、
何回も言ってる、俺は風邪をひいた時に、うん、この苦しみを誰にも味わってほしくないと思う、
いや違う、
吉川さんは私と同じ苦しみを味わえっていう、
それはあの、ね、友情、
はい、
お願い、この痛み分かってってやつ、
いや友情だよ、
ね痛いね、ねえ
ねえじゃねえよ、
それやりたいってことねえマジで、あの表現性疼痛の痛みお願いだからなって、
いやなるか、
なってお願い、そのさ、なんかないの、なんかその、うん、モニターできるみたいな、
でもこれ多分なんか前も話したことあると思いますけど、うん、役者としてマジで最強のその、うん、なんか証みたいな感じな気がする、
何が
なんかね、あれに近い、ね、あのエピソードに尾形めぐみさんが、うん、エヴァンゲリオンの収録をしてた時に、うん、なんか何だろう、その碇シンジ君が、うんうん、そのシチュエーション的に、うん、なんか胸が焼けるみたいな、
はいはいはい、
そう感じの状況になった時に、うん、その感情を再現しようと、うん、もう思ってこれぐらい火傷してるみたいなことをすごい感じてたら、体調が悪くなって、うん、病院に検査してたら本当に胃に火傷を負ってたっていう、
うんうん、すごいね、
だからそれも多分これも表現性疼痛一種というか、
うんうん
うん、な感じですよ、確かね、あの漫画のバキにもなんか研究結果としてなんかあったんですけど、
うん、
そのシャドーボクシングをそれに関しては、うん、シャドーボクシングをするときにその脳を騙すというか、
うんうんうんうん、
相手が本当にそこにいるように感じることを究極まで突き詰めると、
うんうんうん、
人がいないのに殴られて怪我をするっていう、うん
ね
うん、状況になるみたいな、それに近いんだと思うんですよ、
人間の脳って不思議ですよね、
いやすごいと思う、
うん
うん
うん、
あのなんか実験があって、うんまあ、それ本当にかわいそうな話ではあるんですけど、うん、もうあの赤ちゃんに、うん、この棒は熱いよっていうその火傷する棒の、うん、あぐらい熱くしたやつ、
うんうん、
あのや実例を見せた後に、うん、その熱いよって認識させた状態で腕にその鉄、うん、熱くないんですよ実際は、
うんうんうん、
熱くないんですけど、それやったら腕に火傷ができたっていう、
うんうんうん、
現象とかもあって、あの相棒のエピソードにもありましたよね、実際にその、うん死んでないし怪我もしないし傷も負ってないんだけど、
はいはい、あの葉月リオナね、
う
ん、
そう、
うん、
あの首に引っかきの、うん、あの刺激を与えて、
うん、
水が落ちる音をずっと聞かせ続ける、
うん、あの何ていうの、水実際濡らすのよ、水をちょっと垂らして
体温にあの調節した、うん、あの温度のやつを首に垂らして、
そう、うん、
で本
人には目隠しをさせ、確かそれ対象が死刑囚かなんかの本当の実験はね、
うんうんうんうん、
だったんですけど、その目隠しをさせた状態で傷を負ったっていう刺激と、
うん、あと人間はあの血液の何パーセントを失うと死ぬんですよ
っていう前情報と、うん、で今何パーセント失われましたっていう情報をずっと横で聞かせ続けるっていうことをやった時に、致死量、聞かせられていた致死量のパーセンテージを超えましたっていう情報を聞いた瞬間に心停止で死んだっていう、うん、
そうそう、私ね、うん、あれ本当やってみたいんだよね。
やるな。
いや、葉月リオナの気持ちマジわかるわ。
表現性統治を追う人間が一番やっちゃいけないよそれ。
いやでも何なのその尾形さんと表現性統治は一体何の関連があるの。
え、いやいや、だからその、だから思い込みの強さによって、うん、体に傷を負ったっていうね。
だって私別に何もない、ただ痛いだけだ
よ。いやいや、でもだから痛みの信号は受け取ってるわけじゃないですか。だって体に異常ないのに。
まあそうだね、
実際に外的要因がないのに、うん、自分の、あの気持ちだけで痛みを脳が感じてるんだから、
う
ん、
まあそう、
同じやつですよこれ、部類は。
だからその大きい病院たまたま行ったから、
はいはい、
その表現性疼痛ですってなったんだけど、
あ、はいはい、
多分ちいちゃいまし町医者とか行ってたら、ちょっとわかんないですねってなった可能性はあるんじゃないかな。
いやいや、だから原因不明とかっていうのにも分類されるような話だと思いますよ。そうだから
一応ロキソニン出しときますねで終わったんじゃないかな。
痛み止めでね、うんうん、
で私はたまたまその大きい病院でこれ表現性疼痛だと思いますねって感じで言われて、
うん、
なんか点滴みたいな、あれ何の点滴打たれたのか未だに知らないんだけど、
あ、いやでももしかしたら精神を落ち着かせる薬だったかもしれない。
そうそうそうそう、だからそういうことなのよ、
うんうん、
ロキソニンももしかしたら効いたかもしれないよ、
うんうんうん
うん、だけどその寝たからね、実際私はその点滴を打たれながら、
はいはいはいはい、
うん、で気づいたら、あ、吉川さんも帰っていいですよみたいな感じだって、あれ痛くなくなってるわ、
うん、
みたいな、
うん、だから落ち着いたってことなんでしょうね、
うん
うん、でなんかその時の話もうちょっとね、あの話聞きましたけど僕は吉川さんにね、うん、まあ、詳しくは言わないですけど、
うん、
その要はトラウマ的なところを刺激されたりとか、
うんうん、
いうことがあって、本当にだから深層心理で、
うん、
こう心が痛みを負っているということを体に知らせるためのサインだったっていう話だったっていう話ですもんね、それはね。
そうだね、
ね、
うん
うん、
まあ、だからそういうことあるんでね、うん、
いや人間不思議だなとも思うし、
うん、
その話に関してはマジで人体の神秘だとも思う。
私だって中学生の頃、僕の地球を守って、
はいはいはい、
木蓮に憧れすぎて、ここ額のここにちっちゃい吹き出物が4つマジでできたんですから本当に
あるからね、ここに。
そうそうそう、あの木蓮で額に4つ赤い点々があるんですよあれできたんだよ、びっくりした
もん
私。
だからもうその時点で素質あるじゃん
あ、マジで引いたもん、え、うん、本当にあるんだけどと思って、
うんうん、
あん時なんでスマホなかったんだろうな。
いや怖えよ
マジで、撮りたかったんだけど、うん、これ嘘だと思われるわ。
いやいや、でも実際にあったんでしょ。
あった。
いやもうだって救急車で運ばれてる、しかもなんか多分2回か3回運ばれてますよね、
うん、
うん、もうこれがあるんだから疑いようもないですよ。もう子供の頃からそんな感じだったんですって、まあ、家庭環境が変わったってのもあるけど、
うん、まあまあそれはそうなんだけどね、うん、まあね、とにかくね、
いや精神が肉体を飛び越えてますよ、うん、マジでその話は俺多分できないと思うもん。
できないとかじゃないけどね、うん、できないとはなんか、ね、なりたいわけ、表現性疼痛に、なってほしいよ私はあの異常な痛みを体感してほしいから。
いやだからその人間の中で上場されている常識、
うん、
こんなことは起こらないだろうみたいな、
うん、
どんだけこの手を見つめたところで、
うん、
この手に何もなく起きてない状況で切り傷はつかないっていう常識がもうあるから、
うんうん、
頭の中に。だからもうこれをこの頭の常識を超えることは俺には多分無理です。
いやだから、
うん、
あ、なんていうの、その表現性疼痛の痛みって、
うん、
本当にこれぐらい、
うんうんうん、
これ今吉田さんの腕をちょっとだけ押してるんですけど、
うんうんうんうん、
これで激痛なの、
うんうんうん、
で痛い、もうやめて痛いって医者に言うぐらい、
うん、マジでうるさい。
え？だって痛いもん。
あのね、
うん、
ここで芝居をしなくていいのよ。その時のボリュームをね、ここで再現することないの
よ。だから今すげえ、あの、あれしたじゃん。外したじゃん、前から。
だから前から外れた上でうるさいっすよ。
ない。いや、それはしょうがない。同じ空間にいる。だから聞いてる人はうるさくなかったらいいなって思って。
なるほどね。
うん。
うん、でも本当に。
そんくらい痛い、うん。
マジで本当にね、人間の神秘。だって、ね、脳の、その、うん、なんか、解析って、こんだけ科学が進歩してても全然進んでないらしいですから、
まあね、
夢とか記憶の操作とかって全然できないですからね。
そうだね、
うん、
あ、だからむずいですけどね。
いや、すごい話だと思う。
海みたいなもんだね。またなんか海では新しい生物見つかったとか言うと、うん、あ、そっかって思う。
なんか深海とかってね、もうなんか物理的にその水圧の関係でどれだけあの太陽耐えられるような構造にしても無理みたいな話です
か、ね、
うん、
もうマサルに任せるしかねえよこれ。いやいや、あの何、スモグリ系
鉄の箱でも無理なのに人間そのままいけるって生かすじゃないよ。
スモグリ系、YouTuber のね、うん、はいはいはい、マサルシーン、
マサルさんね、
うん、マサルいい子だから。
今元気なのか分かんない。
マサルいい子よ、うん、はい、なんでね、はい、ぜひね皆さんもね健康には気をつけましょう、
まあ、だから本当にハッピーが一番ですよ。
はい、
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり。
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
わけで極限ギミシェルター第762回やってまいりました。トゥータトゥータトゥータ
トゥ
ー、なんかちょっとリズムに乗ろうかと、うん、
まあでも762回か、もうなんかね、なすごい数やってきたな。
いや本当に
急に思うけど、
この間だからその開運ログボで大体その曲名のバックナンバー流すこと多いんですけど、
あ、開運ログボね、あのなんかその開運ログボっていう名前から占いメインだと思われてそうですけど、シンプルあれラジオでしたね。
そうだよ、
うん、一人ラジオでしたね、うん、あの皆さんもぜひね聞いてみてください。今3回ぐらい、
うんうん、
あの回数上がってますけど、
うん
うん、あのシンプル吉川さんの一人ラジオが聞けますから、
あきらちゃん、
ね、あれだけ、ああ、あきらちゃんね、うんうん、あれだけあの一人で喋ることねえよって言ってた吉川さんが。
そうだね、うん、
率先して一人ラジオをやってますから、ぜひ見てみてください、うん、面白いですよ
ね、
うん、
でなんか、まあ、昔のねメール発掘しながら、
うんうん、
あの来てない場合は発掘して、来てる場合はそれを採用してって感じでやるんですけどね、
うんうん
うん、ぜひねそれもねよろしくお願いいたしますということで、
はい、
はい、うん、あ、そう、そういえばね、今日のラジオでの心掛けを教えてくださいってカートに聞いたのよ。そしたらカオスって出た。
いや、ま
あ、カオスを超えたところに成功があるみたいな。
やだよ、もう。確かに、でもオープニングちょっと話飛びまくりましたけど、
うん、
なんかだって全体的に今日人間の話してたから、
ああ、うん、まあそうかもしれない。
そんなこんな哲学的な回ないですよ、
うんうん、
でもまあ人間不思議、まあ、うん、本当に思う。あの最近は本当にあの中国語だけにとどまらず、
うん、
あの英語圏とか韓国語圏とか、
うん、
そういうのドラマとかいろいろやってるんですけど、
うん、
あの子役の方ですごいうん、まい子がいて、まあ、日本ではマナちゃんをはじめ ね、
うん、
子役すごいって話になってますけど、やっぱ、ね、全体的にその国内国外とどまらず、うんうん、すごい子役はいっぱいいるんだなっていうの思いましたよ。
まあ子役もねそうですけどね、意外な人のあの芝居を忘れられないみたいなやつたまに考えることあるんだけど、私これ本当マニアックなこと言って申し訳ないんだけど、マジでマニアックなこと言うよ。マイガールの、マジでマイガールをまず知らない人は申し訳ないんだけど、
あ、でもねマイガール俺すごい好きだから見てほしい。あの相葉くん主演の、
そう、相葉ちゃん主演でやっててマイガールのひなの回、
うんうん、
つまり6話かな、ひなっていうのは患者にっていうかスーパーエイトの村上くんのことです。
わかんないよ。
ひなの会のひなって保育士の役なんですけど、でひなの会のひなって自分の子供もいるんですよ。ただひなは、そのドラマ内では結婚してるんだけど離婚してて、ですでに、で自分の息子に手を振って元気でなみたいなことを言うんだけど、全く落ちないのに涙が、目が全部涙で埋まってると言ってもいいぐらいの涙のためっぷり、あれすげえなマジでって、あん時のひな最高。 あれマジ忘れられない。
いやでもね本当に、まあ、役者だからこそ刺さるみたいな、
うん
うん、っていうのはありはするんですよねやっぱりね、うん、あのちょっとこれ何回どこで話したかちょっと覚えてないから通常のラジオ回なのか、うん、もしくはもうミニシェルターなのか覚えてないですけど、うんうん、その売れようとしてるっていう話をちょろっとしたんですよ、
うんうん、
だけど本当にそのなんだろうそこで求められているやつを最大限やると別に脇役でも、うん、この人すげえってなるんですよ。
なるよそれはね、
うん
うん、だってそういうので荒川よしよしさんとかさ、
うん、
その坂井俊哉さんとか、うん、
まだここまで有名になってない鈴木亮平さんを、
うんうんうん、
その鍵のかかった部屋か何か
あれあの時からうまかったもんね。
あれめっちゃうまかったっす、うんうん、でっていう話だって しましたもん、
うん、ヤクザの若手役みたいなね、
はい、
うん、
あと何だっけな、ラウール君の、
うん、
ホストの話。
あ竹千代ね。うん、あ川原何がし、
あか、
うん、
あの川原何がしさんっていう風に言われて、
田島歩さんね、うん、
が、あこの人お芝居うまいっていう話でね盛り上がりましたけど、
そう、あのなんか私本当に最終回の一個手前ぐらいまでずっとあの気持ち悪い人さって言ってたもん本当に気持ち悪いんですよ川原何がしの芝居が。
そうお芝居で気持ち悪くできてるっていう、
うん
う
ん、マジでゲロキモなんですよイケメンなんだけどゲロキモなんですよ。
あと体つきもめちゃくちゃ、ね、
そうそうそう
仕上がってる方ですからね、うんうん、そうだからやっぱりねその自分の仕事をするって大事なんだよなって改めて思う。
あラウちゃんを突き落としたことは未だに許してないけど
いやそういう話なんだよ芝居だわ
、うん、まあとにかくねあの愛の学校は面白かったですね。
愛の学校ね、はい、
久しぶりにヒットしましたねあのドラマっていう。
いい
そのなんていう あの世の中的にヒットしたかどうかはあんまり調べてないけど、
うんうん、
少なくともクジャクの次の次ぐらいには素晴らしかったんじゃないかなっていう、うん、
だから本当にいいお芝居とかいい作品とかって粒だってありますので、うん、まあ、そういうのはねあのすごく見ていきたい、うん、し自分の中の肥やしにもしていきたいし、うん、単純にエンタメを楽しむためにいろんな作品見たい。
一回ねアンフェア見た方がいいよ。
アンフェアね、
うん
うん、
あれねマジで面白いから、
うんうんうん、確かに吉川さんは
一気にしたから
そうそう言ってますよね。
で 3シーズン相棒で言ったらあのシーズン3ぐらいまであるのよ、うんうんうん、でプラススペシャルスペシャルみたいな感じであるんだけど、
うん、
スペシャルなんてもう篠原涼子すら出てこないから
そう
それでも見たっていうぐらい面白い、うん、
なるほどね、
うん、あの時期だと思う理想の上司ナンバーワンに選ばれたの。
あ
篠原涼子が理想の上司ナンバーワンなわけねえだろって思ったんだけどガキじゃない、ゴッツから見てたので篠原涼子が理想の上司ナンバーワンなわけねえだろっていう感想だけで終わったんですけど、
うん
うん、アンフェア見たらねああなるほどねこのドラマのイメージだけだったらそう思うだろうねって思った。
そっか、うん、いやでもね本当にねいろんないい作品ネットフリックスとかでももうね見たい作品めちゃくちゃ結局俺また、あんた地獄
地獄に落ちるわよ。
ああ地獄に落ちるわよ、はいはいはい、ね、もう見てないし、
うん
うんうん、もう早く見たい。
そうだね、
うん、もういろんな役者のいろんなお芝居をめっちゃ見てでやっぱお芝居の話してるときはこれだけ盛り上がってますから、
うんうん、
やっぱり僕役者お芝居好きなんだなっていうのを改めて思います。
これもしかしてまだ終わってないですか。
終わってないです。
あそうですか。もうミニシェルター撮ってんのかと思いました。
エンディングです。
はい、というわけでねまた皆さんこの場所でお会いしましょう。じゃあつらーヘイトガラガラ
あんた地獄に落ちるわよ。